Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の荻原博さん。著書月の上の観覧車を踏まえつつ、この短編集執筆の後先について、さらに荻原さんの目に映るこの時代人々の姿についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
荻原博。1956年埼玉県生まれ。成城大学経済学部卒業。広告制作会社勤務を経てフリーのコピーライターに。97年小説スバル新人賞受賞作オロロ畑で捕まえてでデビュー。2005年明日の記憶で山本周五郎賞受賞。この作品は映画化され、こちらも大ヒットとなる。著書多数。最新刊は新潮社から出版の月の上の観覧車、公文社から出版の誰にも書ける一冊の本。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家の荻原博さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
著書月の上の観覧車、こちらが新潮社から出版となっています。この本はままならない人生の哀歓を荻原さんならではの筆致で描いた短編集ということなんですが、ものすごくざっくり今ご紹介させていただいたんですけど、はい、荻原さんご自身の言葉でこれはどんな作品が収められているのかというのをもう少し詳しくご紹介いただくと、どんな感じになりますかね。
8つの話が入ってます。
8編、
8編の短編、はい、で8人の男女の物語です。8人はそれぞれ、まあ、年齢は様々ではあるんですけども、みんな人生の半ばを過ぎた、うん、あるいはもう終盤に来た、うん、そういう人たちが過ぎた過去の時を思ったり、うん、失った人のことを考えたり、そういうような話で、うん、一言で言えば8人分の人生を書きながら体験してみた、そんな感じの短編集。
まあ、いろんなタイプの人間、ね、老若男女、まあ、若があんまなくて老男女ぐらいの
老男女、
はい、いろんなタイプの人間のその心の機微だったり、人生の悲哀とかおかしさだったりとかいうことが、まあ、描かれているわけなんですけど、やっぱり僕はちょっと読ませていただいて一番最初思ったのは、やっぱどうやったらこうまで細やかにそういった人生の機微とかを的確に表現できるだろうって、これがびっくりしますけどね。
ああ、いやまあそう言っていただけるほど書けてるかどうかわからないですけども、毎回、まあ、短編でも長編でもどこまでその人にこうなりきれるか、なんか自分の中にその別人を憑依させられるかっていうのが、
ご自身の中に、
そうですね、はいはい、人によって小説は書き方はいろいろあるでしょうけど、はい、僕の場合はどれだけ自分が自分じゃない人間になれるかっていうことを考えながら書いているので、
はいはい、
もちろんその主人公や登場人物が考えていることっていうのは自分の頭の中出てくる言葉なんでしょうけども、
はい、
なるべくその自分とは違う人格を作って、うんうん、その人のことを想像してみる。その人はこういう時にどういうふうなことを言うか、うんうん、どんな行動をするか、自分の行動じゃなくてその人の行動を考えてみる、
うんうんうん、
毎回それをやってることではあるんですけども、今回は特にそれを顕著に、例えばそのこの中の一編、日本海がふるさとという男の話が出てくるんですけども、はい、これは実際に日本海まで行ってみて、うんうん、まあ、適当な駅で降りて、
うん、
で海岸とか街を歩いて頭の中で ここが俺のふるさと、ここが俺のふるさとで、こうそういうふうになんかもう一人の自分を作り上げて、はい、でそれで戻ってきて書き始めたっていう感じ。
その人物になって、
そうです、
ね、ご自身がなって、はい、ということですね。でもその実年齢でいうと荻原さんはまあ50代中盤という、はい、でまあ登場してくる人物たちは大体それよりは上の世代じゃないですか、はい、そうなると自分よりも年上の人になるっていうのは相当難しい作業かなという感じも。
そうなんですよね。年下の人間っていうのは、うん、まあ、自分の来た道、
まあ、通ってきてますからね、はい、
年上の人っていうのは本当今まであまり多くはやってはいないことだったので、ちょっと怖いかなっていう感じもしたんです、うん、本当にこの年齢の人が見た時に、はい、いや人生そんな甘くないよとか、うんうんうん、というような意見も当然あると思うんですけど、
まあ、当然ご自身は経験してない部分の話ですもんね、それはね、うん、
まあでも僕ももう54でもうすぐ55になるんで、はい、そろそろ老朽を書いてもいいんじゃないかな、いい年になってきたかなっていう気持ちもありますし、
実際には体験してないけど、まあ類推は可能であろうという、
もう可能な年齢になってきましたね、うんうんうん、あと若い人を書くときでも、はい、考えてみたらこのおっさんが10代の少年少女を書くっていうのも通ってきた道とはいえかなり無理があるかといえばある、
うん、まあ、
でもその時にいつも思ってるのが、はい、まあ、環境とか言葉遣いは違うけど人間の考えてる本質っていうのは変わらないだろうと、
うん、
だから言葉遣い、例えば若い人の場合は、はい、言葉遣いにはその死後に気をつけそのおっさん臭くならないように、若い気持ちだったらどう思うかみたいなものを考えどういうふうにやっている、それを逆に今度年上の人にも同じことができるかなと、
は
い、だから人間の本質っていうのはこういう時にこんなことを考える、こんなことが悲しい、こんなことが嬉しいっていうのはそう変わらないんじゃないかと、だったらじゃあこの人のその当時の環境みたいなものはきちっと抑え考えて、あとはその人間としてどう思ってるか行動するかっていうことを考えればいいのかなと、逆に年上のかなり年配の人の場合を書くときにはもう死後連発
そうか、まあそうなるであろうかもしれないなっていう部分もありつつってこと
で、そうですね、短編集は何冊か出しましたけども、
はい、
主人公の平均年齢は一番圧倒的に高い
短編集です。日頃から、はい、例えばご自身が行動したりあるいはこう人間観察とかをじっくりするとかっていうこともあったりするんですか。は
い、いやそんなことはないですよ。割とどっちかっていうと人間関係にとろくさい方で、例えば何人かで話をしてて、
はい、
で後でもう一人の人から、うん、いや何々さんはああいうふうに言ってるけど実はこう思ってるんだから少し考えなさいよみたいなことを説教されるタイプの人間なんで、はい、なんでしょうね、人間観察深くはしてないかもしれないですけども、うん、パッと知らない人を例えば電車の中で、
はい、
向かいの席にいる全く知らない人、その人この人どういう人なのかなっていうのをぼんやり考えることはありますね。
ほうほうほうほう、全く知らないけど
そう
ちょっと想像してみてっていう、
勝手に人の人生を想像してみるみたいなそういうところはあります。
なるほどなるほど。お話を作るためになんか人間観察とかそういうことはしたりするわけではない。
そうですね、
うん、ただ普段の中でこうなんとなくそういうことをやってる時もあるし、
そうですね、だから話しててもなんかネタを探してるみたいな風に言われるのは心外
で。でも逆にそういった中で何かがご自分の中で引っかかるものが本物みたいな部分があるんですかね。なんかフィルターを知らないうちにこうそこが残ってるぞみたいな。
どうなんでしょうね。自分でも人物を作るときっていうのはこの人一体どっから来るんだろうと不思議に思うことがあるんですけども。
ご自分の書く人物。
そうですね。常にそのモデルがあるわけではなく、なんとなくその人が降りてくる、僕はイタコのようにその人が降りてくるのを待ってる感じなんで、だからこの人は一体どっから来てる人なんだろう。まあでも、
うん、
よくよく考えるとそれは若い人だったら若い頃の自分であったり、はい、自分の身近な誰かであったり、
うん、
今回の年配の人であったら、まあ自分の親、全然違うけど自分の親なり、
うん、
その親の周りの人たちなり ていうのがどっかで、
うんうん、
もしくはそのどっかの道であった、はい、どこかの おじさんおばさん、うん、おじいさんおばあさんかもしれないけど、なんかそういう人がこうごちょごちょごちょごちょっとこう知らない脳みその上の方のミキサーでガーッとかき回せたものがポンと落ちてくるんじゃないかな、
う
ん、
はあはあ、
言っててもなんか分かりづらい話なんですけど、うん、
いやでもどっかでなんか袖が触れ合ってるぐらいかもしれないけど、何かしらどっかで接触が多分あるんでしょうけど、それが意識化されてないという感じになってくるんですかね、
う
ん、
そうですね、だから自分では意図的にどうこうしてるわけではないんですけども、うん、まあでも多分その今まで知り得たこととか見たことあった人、うん、そういうのが全部こう合わさって、
うん、
その時々に応じて小説のために来てくれるんだなと、あるいは最初に人物がポンと来て、
うん、
さあ自分の物語を作ってくれみたいな感じ
で、ああそういうことも、今回の場合だとどうですか、割合的にはどんな感じなんですかね、
そうですね、例えば、はい、あのマジシャンだったおじいさんの話っていうのがあるんですけど、はい、
うんうん、
このおじいさんは最初におじいさん
が来た、
おじいさんのなんかぼんやりした風貌と、かなり高齢の、
うんうん、
おじいさん上海帰りだと、そこまでが分かってて、
うん、
さてこのおじいさんは何者っていうところから始まる
ああ、そうか、で そのイメージがまず来たんです
よ、 そ, うよ、でそのおじいさんはもう、はい、まあ、いろいろ女もあちこちに作ってどうしようもないんだけど、うん、最後は困り果てて息子のところへ来る、
うん、
でそれを孫娘が見ている、
はい、
だからそのおじいさんが今度歩き始めると、坂の下からおじいさんがこうとぼとぼと大きなトランクと、
うん、
マジック用の鳩の鳥かごを持って歩いてくる姿がぼんやりと浮かび、
うん、
なるほどなるほどとでもまあこのおじいさんといてもうずっと会ってない、
はい、
息子たち家族がうまくいくはずがないと、
うん、
さてどうなるような感じでどんどん話がこう
膨らんでいく、じゃあその荻原さんご自身もその、まあ、今回のじゃあおじいさんが出てきて、はい、歩いてきて、何始まるんだろう、ワクワクっていう感じでどんどん進んでいくわけですか、
もちろんその小説を書くときには意図的に、例えばその映像があって、じゃあおじいさんこうしてこうして孫娘と吸ったもんだいろいろあってっていうようなことをある程度頭の中でなるほどって自分で納得してから、いきなり祖父が死んだっていう書き出しから始まる、だから書き始めるときにはもう、あ、おじいさん亡くなってて、でそのおじいさんに対してその孫娘が、いろいろと話を始める、
じゃあまあ書き始める段ではまあ当然相当な部分が固まった状態からスタートするという感じになってくる、
相当というか半熟ぐらい、
半熟ぐらい、
はい、
にしても、でもそこに半熟に至るまでは結構、じゃあ自分も第三者として結構見てる感じなんですね、彼らの動きを、
そうですね、かっちり映像が浮かんでるわけではないんですけども、
うんうん、
逆にあの人相なんかは小説の中で僕はあまり書きすぎないようにしている、
ほうほうほう、
それはあの読む人がそれぞれ、
はい、
あ、この人はこういう感じの人だろうなっていうのを楽しんでもらいたいからで、
うん、
だから割とその顔はぼんやりした目鼻立ちぐらい、このおじいさんの場合は鼻がすごい、孫娘が羨ましいぐらい高い、
はい、
で痩せてると、そのぐらいのキーワードぐらいで僕もあの想像はしてなくて、わし花の、当時の人にしては背の高い痩せたおじいさん、あとの人相はのっぺらぼうなんだ、でもそのちょっとのっぺらぼうのおじいさんと同じく、まあどんな子なんでしょう、ごくごく普通の女の子だと思うんですけど、うん、その女の子がこうあれこれしてる様子っていうのは僕は違うところから部屋の中を見てる感じですね、
うん、ということはじゃあその荻原さんご自身のその執筆スタイルというか流儀みたいなのと、はい、やっぱりそういうとこになってくるんですか、
うん、そんなにあの都合よく人が降りてきたりとか、
うんうん、
映像が浮かんだりはしないですから、
うん、
まあ一応あれこれ悩みつつ、
うん、
で文章が先に来ることもありますので、
うんうんうん、
先に祖父が死んだと例えば書けば、
はい、
次がどんどん来るだろうとか、
うんうん、
祖父の鳩が死んだそれば次の話が来るだろう、うん、とにかく書いてみる、
うんうんうん、
書きながら映像を一生懸命降りてくるのを待つ、そんな感じですかね、ただの文章だとただの文字の羅列なので、
うん、
それだけでは物語にならないし、
うん、
でも なんとなく頭の中のそのイメージなり映像なりを文字にしなければ進まないし、
うん、
だから両方をこうどっちもこっちもあたふたとどうしようこうしようと右往左往してる、言葉と映像の間で右往左往してるっていうのが、まああの一番近いかな。
Let's get knowledge with fun。
さて今回の、短編集月の上の観覧車の、まあ、通底する、テーマという感じもするんですけど、こう取り戻せない時間とかやり直せない人生といったものが描かれてますが、はいはい、その時の流れっていうのはやっぱこう一方通行、まあ、不可逆のものであって、はい、まあ、やり直せないというところ、うん、だからまあもどかしいし、だからこそ面白いとも言えるのかもしれないですけど、
はい、
そういったものをこう荻原さんご自身はどのように捉えていらっしゃいますか。
やっぱり人間誰しもあの時こうしていたらと、こうであればと、たらればばっかりで生きてる気が、
うん、
少なくとも僕なんかも、
はい、
たらればばっかりなんですけども、うん、そもそもそのたらればだけで長編を一個書いたこともありますしかつて、
はい、
でも例えば、はい、じゃあそんなに言うんだったら、
うんうん、
お前がそのだったらのたらのその時に、例えば18歳の自分にもう一回戻してあげるよと、
はい、
もし言われたとしたら、うん、その代わりあのその今までの経験値はなしよでその先失敗してもあのリセットなしよって言われたら戻りたいか、いやちょっとそれは勘弁してくれっていう、
うん
う
ん、
もうポンコツ親父になった今の自分でもあの18をもう一回やり直すっていうのはかなりきついんじゃないかなと、だからやり直せないから人生っていうのはやっぱり面白いし、まあ辛いけども愛おしいし、で一生懸命なっちゃうんじゃないかな、これがあの、まあ、今年2011年あまりいいことなかったので、じゃあもう一回ちょっとリセットして最初から2011もう一回やりますとか、うん、そういうのも辛いはず、
うん、そうですね、
うん、
だからもう絶対に戻れないものだからっていうのが
ですね、だから大切だし、
うんうん
うん、大切にしなきゃいけないんだなと思う、
うん、じゃあ荻原さんご自身はその 今例えば18みたいな話もありましたけど、
はい、
時間を巻き戻してやるよと言われても、
はい、
行かない、
ちょっと行ってみたい気がしますけどもやっぱり行かないですね。
あ、それはやっぱりもう今に至るまでの、いろんなものを分かっちゃってるから行かないという感じなんですか。
決して今の自分と来た道が正しいとは思えなくて、きっとなんか後から考えると、あそことこことここであそこで曲がり道を間違えたって、そんなことばっかりなんですけども、でも結局その間違えてばっかり、曲がり道を曲がり損ねたり遠回りしたりとか、
うんうん
うん、そういうことも含めてなんとなく今の自分、うん、そんなに毎日が、まあ、割とそこそこ楽しい自分がいるんだから、うん、これをもっとああしてたらもっとすごいことになるかって言ったら、とてもそんな風には思えない、
うんうんうんうん、
もしかしてあそこの道で右へ曲がれば大金持ちになれたかもしれない、
はい、
でも大金持ちになった自分が幸せかどうかもわからない、
うん、まあそうですね、
だから今の自分にとりあえず満足してるからかもしれない、
うん、
でも不満に思う時でも、うん、不満に思う人でもやっぱりさあやり直せって言われたら辛いんじゃないかなと思います。
あ、まあ躊躇するでしょうね、うん、それはね全く見えないものだろうしっていう、でもじゃあ例えばじゃあピンポイントでもう その部分だけ、
はい、
言ってちょっと修正してもいいですよっていう感じのところはありますか。
ああ、もう多すぎてそれは
それは誰かに会いたいとか何かしたいみたいな、そういう感じなんですかね。
いや、もうちょっとこうしたらもうちょっとうまくいったのにって、そういう欲得づくみたいなやつですね。
今回8編の短編集ということですが、私自身はやっぱりその表題作がやっぱり最もグッとくる、
あ、そうですか、
ものでして、本当、こう失ってしまった人に出会うとか、はい、あるいは時間を巻き戻せるような特別な場所とか、はい、そういう、まあ、先ほどのパートでね、 具体的な事象があって書くんじゃないということでしたけど、なんかでもそういう時間を巻き戻せるような特別な場所みたいなのってのはご自身ではあるもんなんですか？
例えば僕はまあ、埼玉出身で、まあ、東京から近いといえば近いんですけど、
はい、
まあ、やっぱり田舎から出てきた人間で、まあ、年に何回か帰りで、埼玉の南部なんでもう街は僕が出た頃とはもう一変してしまってるんですけども、うんうん、例えば駅前はもう道があるようにこう整備されてても、広場の先に立ってる木が昔のまんまちょっと大きくなってる程度だったりすると、うんうん、なんかその木を見た瞬間にその何十年か前の自分がスイッとこう、
うんうんうんうん、
一瞬だけタイムマシンにポイッと放り込まれて戻ったような感覚。あとはその実家のある周りももう昔は田んぼだったところが全部家になってしまったんですけど、少し進むとなんかスイッと風景が開けて、
うんうんうん、
でそこにまあ昔と同じと言えるあの田んぼが広がってると、
うんうんうん、
おーっとなんかその時のこう匂いみたいなものとか、
うんうん、
ザリガニつってそのハサミに挟まれた思い出とか、
うん、
そんなものがふわっと浮かんできたりっていうことはありますね、うんうん、
それはでもじゃあ意識的になんかその場所行ってスイッチ入れるとかっていうんじゃなくて、なんかふっとした拍子にそこに入っちゃったっていうのは。
そうですね、デジャビューっていう、よく行ったことないのにここは知ってるとふっと思ってしまう、う
ん、はい、
それと似ててちょっと違う、いや行ったことあるんだけど忘れてっていたところがまた出てくるっていうような感じですかね。
まあでもそこでね、でもそれも不意にだからあんまり意識的に行くという感じではないんでしょうね、そこで言うとか ね、
そうですね、う
ん、ふっと来ちゃったみたいな。
そうですね、
うん、現れたみたいな感じでしょうね。まあ、今回ね、そのいろんな、老男女の、人間模様という感じです、はい、その人間関係もね、いろんな形で描かれているわけなんですけど、はい、人間関係ってやっぱりいろんな形で絡み合うから、
はい、
その良好な人間関係って一言で言っても相当難しい話だと思うんですけど、
そうですね、
それってでもどうやったら構築できるんだろう。だからこの中の話って、まあ、必ずしも全部幸せな話じゃないじゃないですか。
どっちかっていうと不幸な話が多いですね、うんうん、
ですよね、
はい、
でもまあその中でどうやったらそういうね、人間関係を良好なものにできるんだろうみたいなヒントもこういろんなのに含まれてるような気がするんですが、その辺はどういうふうにお考えですか？
まあ、本当に今お話しあったようにうまくいっていない夫婦や壊れてしまった親子関係みたいなものの方が多いんで、そういうことはスルスルと浮かんだんですけども、
でも、まあ、でもなんかそれがカウンターというかね、なんか、うん、みたいな感じもちょっと捉えられるのかなというふうに思ったんです。だから
多分この主人公たちが後悔してるとしたら、
はい、
家族っていうのは相手とかいてくれるだけでありがたいとか幸せだとかそういうものってあるはずだったんですけど、いつしかそう思えなくなってしまった、はい、
うん、
例えば子供なんかはそうですよね。子供ってもう本当に赤ん坊生まれた時からその、まあ、小さい時なんかは特にもう本当いるだけで幸せになれる、うん、そういう存在だったのに、なんで成長して喧嘩ギスギス喧嘩するんだろう、
うん、
夫婦だって知り合って結婚した頃には、うん、本当にこの人の存在自体が愛おしいと思える時期があったから結婚したわけで、うん、
はい、
それがなぜその長年暮らしているうちにそう思えなくなってくるのか。だからそう思い続ける、もしくはそれを思い出すこと、もし思い出せなく、どうしてもそれの気持ちが思い出せなくなったら、まあそれは違う別々の人生を歩んだ方がいいんではないかな。一緒にいてでも本当にさっき言ったその幸せとまでは言わないけれども、なんか一緒にいてこういいなと、
うん、
いなくなった時のことを考えた時に辛いなと思える、なんかそういう存在であるのが家族夫婦なのかなと、
うんうんうん、
だから、うん、そうですね、その人がいなくなった時のことを考えてみるっていうのは一つあるかもしれないですね。
うん、そうですね。
で、 それでもダメなら、まあその離婚を進めてるわけではないですけど、僕自身従うわけではないですけども、それでもダメなら、別々の道を歩むことも、
まあそれもありと。なんですかね、人間の営みの中でテクノロジーとかはこう継承して積み上げていける、もう進歩し得るものだけど、心の中ってやっぱりね、その一代限りというか、その場その場でのカスタムメイドみたいな感じになっちゃうじゃないですか。だからね、本当に結局は試行錯誤をもうずっとみんなしなきゃいけないのかなっていう感じにも思うんですけど。
でもあまりこうなんだろう、人間関係で苦労するっていうのも、なんかバカらしいという気も、はあはあ、だから
それだけじゃ人生じゃないよ、
考え方一つというのもあるかもしれないですよね。だからこの人嫌と思っていると本当に嫌なやつになるし、まあこの人は、なんか面白い人だなと思えば面白く思えてしまうかもしれないし、どうしてもその一緒にいて辛い人と無理して焦る必要もないし、だったらもう本当に喧嘩しちゃった方が楽かもしれないし、
そうですね。だから、まあ、そこから何かが別の、ね、世界になるかもしれないし、あるいはまあそれでもうお別れになってもいいだろうしっていうことですよね。
悩むよりは違う視点を持ってくるか、破壊してしまうかその方が前向きかなという気はしますけどね。
そうですね。 Let's get knowledge with fun。蒲田健がお送りしているラジオ版学問の末、今回のエキスパートは作家の荻原博さんです。新潮社から著書月の上の観覧車、出版となっています。読む者の心に深く染み入る作品を届けてくださる荻原さんなんですが、そんな荻原さんの目にこの時代あるいは社会というのは、特にやっぱ 3.11 以後の、社会というのはどういうふうに映ってますかね。
今回の震災の時というのは、まあ、小説家といってもただお話を考えて文章を書いている一民間人ですから、もう本当にただただ皆さん多くの人がそうだったんじゃないかと思うように、おろおろしてニュースを見るのが辛くて、なんか自分どうしたらいいんだろうとか、何をすべきかみたいなことを考えてみたりとか、もう本当にそういう感じだったですね。小説とかそれに携わる人たちの間で、小説は無力みたいな言葉が流布したりしたんですけども、それはもうみんなも一緒で、多分タクシーの運転手さんだってタクシーは無力と、お団子屋さんだってお団子は無力と思ったはずで、まあ本当に自分っていうのが無力だなっていうのは一つ感じたこと、ただもう一つはその言葉は無力だったかっていうと、そうではない気が、言葉は無力というのもなんか何度か聞きましたけれども、逆に被災地に暮らしてるわけでもない僕らがなんかいろいろ戸惑ったり混乱したり怯えたりしてたのは、なんか言葉の力だったんじゃないかな、あまりいい意味ではなく、例えばそのメディアでも、まあ、多分メディアの人たちも報道する人たちも、まあ、ここで今自分たちが何ができるか、それはこの今起きていることを伝えることだというふうにみんなが張り切ったと思うんです。で、確かに情報は大切だと思うんですけれども、あまりにいろんな情報があっちからもこっちからも出てきて、全く相反するような情報がもう右左、前後左右から出てきて、しかもこっちは多すぎて分からなくて、で結果的にこう分かりやすい声の大きなメッセージにすがりついちゃったり、適当にかいつまんであやふやに解釈しちゃったりで、噂話とか、メールで送られてきた信憑性のないものを信じてしまったりとか、この 3.11 以後で考えたのは、まあ、まず自分は無力であるなということが一つと、ただ言葉って逆に怖いなと、もちろんその小説を書いてる人間も言葉を発信する側の人間なので、あまりそれをいいことに なんか声高に叫んだり、自分でもよく分かってないことを人にサードだって押し付けるのはどうなんだろう、うんうん、もちろん何も聞こえない方がいいと言ってるわけではなくて、もちろん正しい情報は必要でも、それを無駄に混乱させることっていうのは、言葉を発信する側がすべきことではないし、気をつけることかなと、ちょっと長くなっちゃいましたけど、なるほど、そんなことをぐちゃぐちゃと考えてました。
じゃあその、まあ、自分自身は本当に無力感に苛まれる一方で、はい、その言葉そのものが持つ、まあ、本当いい意味でも悪い意味でもものすごい強大な力というのが改めて感じられた、はいはい、
ですね。で、まあ、震災があっても原発がわやになっても、まあ、小説の締め切りというのは毎月やってきて、あの頃は本当何やってるんだろうな自分っていうふうに思いましたね。小説は特に連載ものはもう時間軸が決まってるので、はい、もう先月何も起きてなかった時の続きを今更変えられずにそのまま書いている。だから何を書いても全てがこれは嘘だよなって思ってしまい始めると、小説って嘘を書くもので、革新的に嘘を書くものなので、その嘘がすごく無意味なものに思えて、でもそのうちに、だからといってここでなんかその特別なことをしようとしない方がいいと、なんか自分に何ができるかみたいなことを、あの時期、まあ今もそうですけど、みんないろんな人が考えたと思うんですけど、僕の結論は、まあすべきことはする、まあその被災地に対して何か支援をする、それからまあ夏は節電をする、それはまあやるとして、あとはその必要以上にドタバタしないで、ジタバタしないで自分のやることをやることなのかな。だからあの時期書いてる小説はもう本当にいつも通り、もしくはいつもよりなんか逆に明るい感じのものを書いてた気がします。
まあ、確かに僕もその、ここ 2,3 ヶ月の間で本当に今おっしゃっていただいたようなことを感じることがあって、そのやっぱりどれだけいつも通りのことをいつも通りにできるのかっていうところが結局勝負なのかなっていうふうに、僕なんかもやっぱり思ったところは非常に強くあって、やっぱりそこは結論とまでは言わないけど、やっぱりそこを大切にしないともう全てがなんか崩壊しちゃうような、意識にもちょっと僕はなった部分があったんですけどね。
だ実際に被災された人たちはもう大変なんだろうけど、そうじゃない人間が地に足をつけないでどうするっていうことですよね。
そうなんですよね。でその上でどうするのかっていうね、本当に自分の立脚点がね、おろそかな上で何やったってそれはもうね、本当虚無感に襲われるような、ことにもなるだろうしということですもんね。人々の姿とか心の在り方ということでお感じになってることはどうですかね。
一生懸命なんか人間、まあ、生きてきていろんなことを考えて、人生とは、自分とは家族とはって考えてても、まあ、一瞬にしてそれが消えてしまうことがある。それはもう本当に辛いことですけど、人間というか生き物というかそういうものってそうなのだなと思うしかないですよね。だから何も考えたってしょうがないというわけではない。それでも考え継がなきゃいけないし、今生きてる人間はとりあえず明日生き、今年を生き、来年も生きなきゃ、
それが生きてる側のまあ、本当にいつも通りやるべきことだろうし
ですね、
ということですね。まあ、今回の作品の中でもそのいろんな形で人間の生と死とか、あるいは出会いとか別れとかっていう部分を書かれていらっしゃいますが、そうするとその今現実に例えば生と死とか出会いとか別れに直面している多くの方々にその言葉をかけるとしたら、やっぱりそういったことになってくる、残ったものが、
まあ、現実に起きた、ことに関しては僕が偉そうに言うべきことではないと思います。ただ一般論的な人の死とか、別れとかに関しては、まあ年配の人の話もかけるぐらいの年になったからも、言えるんじゃないかと思うんですけど、自分よりもっと若い人には悲しいことって、辛い別れとかっていうのは病気じゃなくて 怪我なんじゃないかな。病気は日に日に進行していくことがまあまああるけれども、怪我っていうのは多少その起伏はあるにせよ少しずつ治っていく、時間はかかっても、なんとなく僕が、まあ、まだお年寄りの人にしてみたら若造の年齢かもしれないけれども、若い人から見たら、まあ、いい年のおっさんの自分が今まで経験したことで、なんとなく言えるのは、辛いことっていうのは少しずつ時間がゆっくり解決してくれるものだなと、
それによってもしかしたら前よりも強くなってるかもしれないし、病気ではなくて怪我に近い存在であると、
だと思います。だと思いたいですね。
まあね、でもそういったある意味こうままならないと言えるかもしれない人生を、まあ、より楽しみながらというかね、よりこう、いい形で日々を送っていくためのその荻原さんの流儀とかお持ちになってる視座みたいなのっていうのはありますけど、まあ荻原作品の中でもこうユーモアっていうのがこういろんなところにこう潜ませてあって、その辺がちょっとエッセンスがあるのかなと思うんですけど、
自分の、まあ、小説の中で、いろいろなあの話を書いてきて、でも大体根っこにあるのが、大切なことって遠くじゃなくて意外と近くにあるよというようなこととか、あと人と比べなければ、あの人ってそんなに不幸じゃないっていうか、不幸は比べることから始まるみたいなセリフも書きましたし、別に決して後ろ向きのつもりはないんですけども、何かを一生懸命こう獲得しよう、あれが欲しいこれが欲しいって言ってると、あまりいつまでたってもこう幸せな満足する気分にはならない、案外自分の身の回りに、まあ、家族でもものでもそれをが大切だと僕は思っていますし、そう思ってあまりこうあれもこれもと望みすぎないように生きていくと意外と気が楽かなと。
なるほど。
まあただでも人間ってそうは言っても、まああれもこれも物に限らずいろんなものは欲しくなるんですけども、まあそれがあるからこう頑張れるところもある、だからどっちもこっちもかもしれない、
そうですね。
ただそれがちょっとなんかあの今の時代若干肥大しつつ、自分自身も含めて、いるのかなという、その時にやっぱりふと本当に大切なもんって何、そんなに多くないよね、で自分が本当に欲しいものって何、本当の本当に欲しいもんってそんなにたくさんはないよね、というふうに思うと、今ここにあるものこれじゃないの、って気づいたりする、そんな感じですかね。
そうですね。だから本当ちょっとだけ先とかちょっと、背伸びしたらちょっと届くかもしれないぐらいの距離感、
悟ったふりして悟ってないから説得力に欠けますよね。なんかそのバブルでそういう、あの金とか、あの贅沢なんかに対するそういう欲望に対してなんかあの弾けてしまったせいでみんながノーと言い始めて、でもだからといって今度また違うものをそのいやこれからは心の時代といってなんか心を一生懸命探そうとする、心の安定とは何か、そしてやっぱ健康が一番、健康とは何か、何かその一生懸命不健康なほど健康を探したりとか、あのどう生きるのかっていうのを楽に心安らかに生きる方法というのを全然安らかじゃなくてドタバタ探したりとか、なんかそういうことっていうのはやっぱりずっと続いてて、なんかそういうのをちょっとあの斜めから、そういう自分をちょっと傍観してふっと見るとあららと思うことって結構あるんじゃないかな。
自分自身を俯瞰できるようなね、視座というか、ね、目を持てるとい
いのかも
しれないですね。
そういうふうにまとめていただけると、まあ、常に自分の身の丈って、あの人が見てるよりちょっと一回り二回り大きくて、それに一生懸命合わせようとするので、なんかいろいろな仕事だとか生活が立ち入ってるところも、あると思うんですけどね。Let's get knowledge with fun。
荻原さんはそもそもなんですけど、どういった経緯でこう作家になられたんですか？
僕は 40直前になって、はい、いきなり小説を書き始めた。
40直前、はい、あら、ずいぶん遅いですね。ですよね、多分ね。
はい、それまでは、広告制作の仕事をしてまして、はい、まあ、コピーライターという広告のコピーを考える仕事。うん、だから、まあ、広告のコピーっていうのは1行2行を考える、あれこれ、生み出す仕事なので、うん、小説っていうのは僕にとって長らく4音であって書くもんではなかった。1行2行であんなにこう大変なのに、それをこの何十行もので1ページのものを何百ページも書く人って、この人たちってどういう人たちって大変だろうなっていう、もう他人事のようにずっと思ってました。でもなんだろうな、多分ふとやっぱり全然形は違っても同じ言葉を使う仕事をしてる人間としてやってみたくなっちゃったんですね。
やってみたくなっちゃった。
なっちゃった。まあいろいろあると思います。その40手前で、人間ってわずか1年の差なのに、なんか39になるといきなり焦る。大台が来ると妙に焦る。そんなこんなもいろいろあったと思うんですけども、まあとにかく書いてみた。まあそれがたまたま小説の新人賞に、まあ、賞を取れて。で、じゃあって、なんかそれからなんか自分にできると分かった途端に、あれもこれも書いてみたくなった。で、じゃあ次はこんなもので、まあ幸い、本は全然売れなかったんですけどね、最初のもう何冊も。でも、次もどうだって言ってくれる編集者の人たちが、出版社の編集者の人たちがいたので、でいくつも書いてるうちにこう、まあ今に至るという感じです
か。そうか、じゃあでも40手前で、なんかやってみたくなったっていう感じになり、でそこからスタート、
は
い、
そうですね。
それは何ですかね、なんか今まで、意識せずに溜まってたマグマみたいなのがバーッと表出したとか、そういう感覚ですか。
まあ、長くやってた仕事なので、広告の仕事は気に入ってましたし、あまりこう、かっての古巣に砂を、後足で砂をかけるようなことは言いたくないんですけども、やっぱり広告ってどこまで行っても、スポンサーのための言葉であり、はい、もしくはその、同じそのデザイナーかなんかとこう相談して、うん、2行1行にしちゃったりとか、あとその会議の中で揉まれたりとか、いろいろ削られたりとかして、はい、まあ、書いてるのは自分なんですけれども、とても自分の言葉とは呼べない、だから 100% 自分の言葉、自分の伝えたいことを誰にも邪魔されず書いてみたいっていう、そういう気持ちが強くなったんだと思います。
あ、なるほどなるほど。コピーライターとしての仕事ももちろん面白いんだけど、やっぱりそれはなんかある一つの大きなものを作り出すための、まあ、部品作りみたいな。
そうですね、で自分自身もその広告作業の中の部品であった、
だけどそうではなくて、その作品そのものを全部自らやっちゃってみたくなる。
そうですね、
いう感じだったか、はい。まあ、今回のね、月の上の観覧車の中でも、そのどれだけ人物に憑依できるかみたいな話が最初の方にありましたけど、はい、小説とかお書きになる中で、そのご自身っていうのもそこに投影されていくものなんですか。
はい、まあそうですね、当然そうだと思います、ただなるべくその登場人物は自主性を重んじるようにはしてるんですけれども、だから作者のある自分がこういうふうに考えていても、はい、こういうふうに登場させたこの性格の人はこの場ではこういうことは言わないだろう、こういうような行動は取らないだろうという時には、その登場人物に合わせます。だからお話の全体の流れとしては、ここでこういうことをやってもらっちゃ困るんだけどと思ってもあえてその登場人物の自主性に任せて、そう言わせちゃったり、
彼なら言っちゃうだろうと
言っちゃう。でもその方が結果的に話としては釣ったもんだしてしまうんですけれども、面白くなること。とはいえ、やっぱりそういう局面でない時の、そもそもその人物を作った時点で、ある程度それはどっかの自分が入っている。
やっぱりそのご自身の中のファクターは当然その人物にも こう埋め込まれてるはずなんですよ ね。
自分がそのままじゃなくて逆の自分、いつもの自分とは逆のなんか正反対の人間、それもまた自分であるかもしれない、
うんうん、まあそうですよね、うん、
まあ一人の脳みそでやってることなので、うん、あんまりだからその自分、俺はこういうことを言わせたいとかっていうふうにわがままは言わないようにしてますけども、やっぱりどこかでもちろん自分が、
そうか、荻原博史成分はちゃんと注入されてる。
そうですね、逆にそれが全くなければ意味がないっていうか、結局は自分っていう人間のそのなんだろう、まあ思考だけじゃなくて、はい、その目で見たもの、耳で聞いたもの、鼻で匂いを嗅いだもの、まあ、舌で味わったもの、手で触れたものみたいなものが全部それは自分が吸収したもので、それがアウトプットするときに、うん、違う人物のちょっと自分の経験とは違うものとしてこう出ていく、うん、そんな感じですかね。
なるほどね。まあでもね、本当にいろんな、それこそ、年齢も性別もいろんなタイプの人間を描くことになるわけじゃないですか、はい、で、まあ、いろんなこう様々な人生を描くということで、人間という生き物というか人間そのもののなんか本性とか本質みたいなものってこう見えてくるもんですか。
いやー、毎回その人間とか人生っていうことは、うん、答えを見つけようとして書いているわけですけども、うん、まあ帰ってても答えが見つからない場合もありますし、うんうんうん、答えらしきものがあったとしてもそれが読んでる人の答えとは限らない。そもそも小説には答えって書いてないんだと思います、うんうん、人生を幸せにする十箇条みたいなそういうものではないので、はい、だから答えではなくて、うん、読む人の人生、うん、一人一人違うはずの答えっていうのをなんか探す時のまあ、ちょっとしたヒントか道案内ぐらい、うんうんうん、おばあちゃんの知恵袋とか、そんなような存在なのかなって、うんうん、あるべきな気もします。逆に例えばその一冊の本を、私はこの本から全てを学んだと、この本に書いてある通りにすれば人生うまくいくっていう、うんうん、そういう本があったとしたらそれは危ない本だと思います、うんうん、まあ、いろんな本を読み、もちろん実際にいろんな人と会い、うんうん、いろんな経験をして答えは探していくべきかな、こう偉そうに言ってる僕も、人間とは人生とはっていう答えなんかまだまだ、なんとなく自分がこれが答えかもしれない、うん、もしかしたら次の小説書くとき違っちゃうかもしれないですけど、うん、とりあえずこれがなんか答えかもしれないみたいなものを書くときもありますし、ものによってはさてどうでしょうって言って読む人に放り出してしまう読む人に任せてしまうときもありますし、
まあでも少なくとも、でも最初の態度としてはやっぱそこは人間の本質が本性みたいなとこは描きたいというものが原点にはあるということになるわけですか。
そうです、本性全てというか人間のその内側の一断面みたいなものは少しずつ少しずつ、書いていって、うん、この人の場合はこうだ、うん、こうだと書いていって、うん、それで少しずつ積み木みたいにして、うん、全体像としてこんなものではないでしょうかっていうものを作り上げる感じですかね、うんうんうん
うん、まあだからそれは本当読む人にとってもね、それはその時々でのパーツになる、うん、なりうるっていうか、まあそれでしかありえない、
どっかの、うん、その積み木の一つをポンと取って、うん、あ、じゃあこれ気に入ったからこれちょっと参考させてもらうわと、うん、その程度でっていうか、それだけそのぐらいやってもらえ、で読んでもらえれば本当にありがたいな。
荻原さんご自身は、はい、まあ、40手前ぐらいから小説の世界に入ってということ、はい、でですから作家活動としては十数年という感じですね。
そうですね、14年、
はい、ぐらいですかね。その作家活動、作家人生から学んだことっていうのはどうですか。
ちょっと前にも話したことと同じになってしまうかもしれないんですけども、やっぱり書き始めた時からあんまりその言ってること自体はそんなに変わってなくて、とにかくその自分の身の回りを見てみよう、うんうん、まずその大切なものを自分の周りで探してみようみたいなことは、いろんなその違う主人公が出てきても 全然違うストーリーでもなんとなくその辺は全く別の形のストーリーになることもあるんですけども、はい、頭の中ではなんかそんなことをなんか繰り返し言ってるような気がします。
そこはブレてないというか、ご自身の中でここが中心軸になってるなっていう。
そうですね、まあ、ブレてないというか、それはなんとなく多分デビュー作から帰ってきたことで、もちろんその小説によっては全くそのことは何も書いてない場合もありますけど、なんかどっかでやっぱり自分の何を伝えたいかということは、どっかにずっと持っているとは思います。
小説を書き始めてから、あ、そういうことなんだ自分の方向性はっていうのを感じ
てきた。確かに小説に書いてみて、あ、なるほどなっていう、自分ってこういうことを考えてる人間なんだなっていうのは分かってきたっていうのはありますね。まあ、いろんな人間を書いてきて、はい、考え方っていうのはいろいろあるんだろうなっていう、まあ、小説家だからなのかどうかわからないんですけども、まあ、幸いそういうふうにこう、この人どういう人、今書いてるこの登場人物はどんな人っていうことを考える時間はたっぷりというか、それが仕事なので、はい、だからいろんな人の考えを自分の考えみたいにして考えていくと、どれもが間違っていないような気がしてくる。だから物の見方考え方って一つじゃなくて本当にいっぱいあるんだっていうことは書きながら自分自身も、ああ、なるほどって思ったりしますね。
それも相互作用というかね、いろんな形でこう影響し合ってるというような感じ
かもしれないです。
そうですね。今後のお話もちょっとお伺いしたいんですけど、これから書いていきたい作品のじゃあテーマみたいなものっていうのも、やっぱりじゃあその辺は本当にさっきの軸じゃないですけど、そこは基軸としては本当に変わらない部分になってくるんですかね。
ただ基軸は基軸で、ストーリーとしてはいろんなことをやってみたいっていうのは、もう本当にとんでもない時間を超えてしまうような大きな話から、はい、まあ、今回の短編集は割とその一人の人間のささやかな話ではあるんですけど、はい、もっともっとピンポイントのいじましい話っていうのも、それを書くと何かピンポイントのちっちゃな世界を書くことでものすごいいろんなものが見えたりすることもあるかなと。だから両方やってみたいし、その中間もやってみたい。
とどまるところ知らずですね、それはね、やりたいこと、
まあ、頭でそこまで言うのは簡単で、実際に書くとなると頭抱えるんですけどね、いつもこれは無理だとか
具体的にこう見えてる範囲の中でのご予定みたいなのがどうですか。
すごく昔の話を書いてみたいな。
すごく昔、すごく昔、どのぐらい昔ですか。
縄文時代。
おお、相当昔ですね。はい、そこでの人間、ね、やっぱり人間なんですか。
人間ですね。
どんな感じなんですかね。
いや、まだ全く雲をつかめない話で。
じゃあ、まあ、その辺ももしかしたら今後提示されるかもしれない。
あるかもしれないです。はい、
誰にも書ける一冊の本というのも、出版したてということになるわけなんですけど、はい、これはどんな本なのかもちょっとお話しいただけますか。
ですね、はい、これはちょっと変わったた本でして、はいはい、6人の作家が集まりまして、同じテーマで、それぞれ短編よりちょっと長い、長編より短い中編を書いた、だからテーマは死に様っていう、
死に様、はい、
ちょっと強烈なテーマなんですけど、はいはい、とにかく人の死ぬこと、人の死というもの、そういうものをテーマにして、あとは100枚以上長編にならない程度の長さでみたいなルールのもとに、6人がそれぞれ書いた。僕はその中の一人です。誰にも書ける一冊の本というのは、はい、主人公の死に目に会いに行き、お話の途中で亡くなってしまうお父さんが残した自費出版をしたいのかどうか謎のままなんですけれども、小説なのか自伝なのかわからない原稿、それを息子が読んでいって、父親のことを知っていくみたいな、そういう話ですね。まあ、なんか一言で言い切ってしまうと、
いやでも、いや、それだけでちょっとどういう展開になるんだろうっていうね。
それははい、ここではちょっと
そうですよね。はい、じゃあそれぜひ手に取っていただいてね、読んでいただければということですね。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか。
これは恒例ということで考えてきたんですけども、はい、 あまりこっちがいい生徒ではなかったので、現実の人生の中ではこれっていう方はいなくて、で先生で思いついたのが安西先生。
安西先生、
スラムダンクという井上雄彦さんの、はい、あの漫画の中に出てくる、
はいはい、
男子バスケットボール部の監督さんなんですよね、はい、ご存じない方のために説明しますと、はい、まあ、風貌はカーネル・サンダースそっくりで、はいはい、まあ普段は温厚で何も言わない、うん、その先生が、はい、負け試合寸前でもうこのままだと負けるという時の、その時に選手たちに諦めたらそこで試合終了ですよっていう、うんうんうん、その一言が僕はすごいなんか頭の中に残っていて、うん、ずっとなんかその人生の中の大切な心の中にメモしている言葉になってますね、うんうんうん、今でもその締め切りが近づいて、うんうんうん、原稿がなかなか書けない時、あと例えば今回のような一冊の本になる前に構成といういろいろ書き直しをするそういう時期があるんですけど、その期限が迫っていて、あれこれ悩んでもここまで直せばもういいかなと妥協し始めた自分がいる時、うんうん、そういう時安西先生が背後にふいっと立って支えてくるんで諦めたらそこで試合終了ですよそうすると僕はあ先生分かりましたって言ってもうギリギリまで粘る。
おお、相当な着付け薬ですね、それね。
そうですね。あの、書いて壁に貼っちゃうときもあります、ね、パンと。自分に喝を入れるために。
お、諦めたらそこで。
試合終了。
ですよと。
ですよ。いい言葉だと僕は思います。
いいですね。でも実際にそれでプレー続行できるわけですもんね。
そうですね。
その、荻原さん自身は、うん。
そっから本当にもう一踏ん張り、二踏ん張り。まあ、ここまでやったからいいやと思って、ってるうちはダメで、うん、やっぱりあのスポーツではないですけども、うん、小説を書くのも、うん、そっから踏ん張ればやっぱり違う、もっと一つ上のものができると、
最後の振り絞る健康一滴みたいな、
そうそこ、まあそれを安西先生は言いたいのではないかな
その安西先生の言葉を持ってやっぱりその荻原さんご自身も最後の一滴が振り絞れる
ですね、
マインドになってるということで、はい、ラジオ漫画学問のすすめ、本日は作家の荻原博さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の荻原博さんをお迎えしてお送りしました。荻原博さん、いろんなお話面白かったですね。最後のね、先生、スラムダンクの安西先生で来るとは、予想外でしたけど、でも諦めたらそこで終了というのが何という時でも力になるということですね。その力でもって出した健康一滴の作品、これからもますます期待しております。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp スラッシュすすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは、落語愛好家、音楽誌バーン編集長の広瀬和夫さんをお迎えして、番組公開録音の模様をお送りします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、川田健でした。